ハニーの日夏休み特別企画、教えて一博先生。この時間は三田学園の提供でお送りしています。30代の教えて一博先生、兵庫県立人と自然の博物館一博研究員の中浜直之先生をお迎えしてお話を伺っています。中浜先生、引き続きよろしくお願いします。さあ、そしてこの時間はですね、お子さんに電話に出てもらいまして、中浜先生に実際に質問をしてもらいたいと思います。今電話がつながっているということですね。呼んでみましょう。もしもし、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。お名前教えてください。
飯島美宇です。
はい、美宇ちゃんですね。美宇ちゃんは何歳ですか？
7歳です。
7歳、何年生かな？
2年生です。
2年生、そうなんですね。じゃあ美宇ちゃんに中浜先生に質問をしてもらいたいと思います。お願いします。
お願いします。
はい。
最近セミの鳴き声をたくさん聞くようになって気づいたのですが、例えば犬や猫は種類が違っても同じ鳴き声なのに、セミはいろんな鳴き声があります。それはなぜですか？
はい、ということです。どうでしょうか、先生。
はい、ありがとうございます。はい、みゆちゃん、こんにちは。
こんにちは。
はい、そしたら、質問ですね。セミの種類が、なんで違うと、鳴き声が違うのかということなんですけど、まあ、そもそもね、セミの鳴き声って、ちゃんと理由があるんですね。セミがなんで鳴いてるかっていうのは。で、セミって、プロポーズしてるんですよ。あれは、オスがですね、メスに対して鳴いてると。で、メスは基本鳴かないんですね。ですから、セミのオスがですね、メスに対して、好きです、僕と結婚してくださいってずっと大声で言ってるわけなんですよね。ただ、種類によってね、言葉が違うんです。例えばですね、ね、日本の人に対して、英語で言ったり、インドの言葉で言ったり、そうですね、あとは、まあ、フランスの言葉で言っても、何言ってんだろうなってことになりますよね。でも、まあ、日本の人には日本の言葉で話すと。同じように、アブラゼミに対しては、アブラゼミのオスしかわからない、鳴き声で鳴いてるということなのし、ヒグラシとか、ツクツク帽子とか、まあ、それぞれの種類っていうのは、それぞれのメスに対してしかわからない、言葉で鳴いてるわけなんですね。ですから、種類によって、その鳴いてる、言葉が、まあ、言葉というか、まあ、歌というか、まあ、その辺が変わっているということになります。
はい、ということですが、みゆちゃん、どうですか？わかりましたか？
はい、
わかりました。プロポーズなんですって。プロポーズってわかるかな？
はい。
はい、ということで、これからじゃあまたいろんなセミが鳴くと思うので、どんな鳴き声があるかいろいろ調べてみてください。
はい。
はい。みゆちゃん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで、とっても先生、答えも可愛い答えでしたね。はい。プロポーズなんですね、あれ。
そうなんです。プロポーズなんですね。
ああ、そうなんですね。他の虫が鳴くのも同じ理由ですか？
そうですね。例えば、はい、コオロギだとか、はい、スズムシだとか、
はい、
あとは、まあ、キリギリス、
うん、
まあ、その辺の仲間はみんなプロポーズになるんですね。やっぱりオスが鳴いて、はい、メスに対して求愛してると、
うん、
で、ホタルも光るじゃないですか、
は
い、
ええ、
ホタルもね、あれは基本的にオスが飛んで光ってて、
はい、
メスは割と植物に葉っぱにくっついてじーっとしてるんですけど、うん、あれも求愛なんですよ。
はあ、そういうことなんですね。それは虫たちの戦略なんですね。
そうですね、
うん、面白いですよね。でも哺乳類でもそうですけれどもね、オスの方がこう派手だったりすることありますけど、
はい、
虫たちはそういったパフォーマンスでメスを呼び寄せる、
はい、そうですね、うん、まあ、やっぱりそれも虫によって違ったりするんですけど、うん、はい、例えばカブトムシなんかだったら、はい、ね、樹液、餌の場にいるところで、
はい、
喧嘩しまくってね、
あ、
強いオスが、
ええ、
あのメスと結婚すると、うん、いうことになりますし、
はい、
まあ、あのやっぱりいかにしてそのメスと結婚するか、女の子と結婚するかっていうのはやっぱりそれぞれ虫さんたちの戦略はあるわけなんですね、うんうん、
なるほど。でもそれを選ぶのはメスなんですね。
そうですね、うん、あのメスの場合が多いですね。
ね、あのそれはなんか面白いなと思って、はい、うんうんうん、あの一生懸命オスは目立とうとかこうアピールをして、うんうんうんうん、その中からメスは全部が OK というわけではない。
そうなんです、
ということですよね、
は
い、う
ん、ただまあ一部なんですけどね、はい、あのメスの方が、はい、あの強引にプロポーズするような
そんな虫もいるんですか、はい、
あのタガメっていう、
タガメ、あの昔田んぼでよく見たあの平べったい、
はいはい、そうですね、あれがまさにそうで、
はい、
まあ、なんでそうやってオスかメスが変わるかっていうのは、うん、一つ大きな理由があるんですね、
はい、
何かっていうとどっちが子育てというか、
うん、
子育てをするか、はい、もしくはその卵を、ね、育てるかということで、うん、まあ、基本的にはね、あの昆虫って子育てしない、
あ、産んだらもう
産んだら
もう
っぱなしですよね、うん、
はい、
ということは、どうしてもメスの方が大変なんですよ、やっぱり卵を作らなきゃいけないから、うん、
なるほど、はい、
でもタガメに関しては、オスがちゃんと子育てするんですよね。
あの背中かなんか背負ってる、
あ、それはあのコウイムシっていう、
ま、
別の、あ、でもあのタガメとすごい近い仲間なんです、
はい、
でタガメもちゃんと卵を世話するんですけど、
はい、
やっぱりそれが大変で、
は
あ、はい、だからタガメの場合はメスが結構積極的で、でかなり強引なことをするんですよね。
そうなんですね。
というのも、はい、オスがせっかく育ってる他のメスの卵を取っちゃって、
あら、
潰しちゃって、でもうオスがもうなんか悲しんでる、悲しいじゃないですか、
はい、
だからそういう様子に対して自分と子供を作ろうっていうことで
アプローチするんですか。
そうなんです。
なかなか、
なかなかの
強いですね。これまたびっくりな、
恐ろしいですね。そうなるとね、
そうですか、
はい、
いや、メスが強い虫というと私はカマキリを思い出すんですが、
そうですね、はい、カマキリはどうかな、まあ、あんまりそのオスがアピールするかどうかはちょっとわからないですけど、うん、まあ、確かにね、交尾の時にオスが食べられちゃいますから ね、
いや、本当虫って不思議な生き物ですね。そうやって考えますと ね、いや、面白いですね。じゃあちょっと子どもたちの質問もね来てますので、これをお答えいただきたいと思いますが、はい、先ほど先生カブトムシのねお話がありました、はいはい、カブトムシはオスが喧嘩をするってお話があったんですが、うんうんうんうん、カブトムシのお話聞きたいことは、こちらハニーネーム石頭くん、小学校4年生の男の子から、カブトムシはなぜ夜に活動するのという質問が来てるんですが、これはいかがですか。
はい、答えはねすごい簡単で、
はい、簡単、はい、
昼にですね怖い敵がいっぱいいるんです。
お、そうなんですね、
はいはい、怖い敵って何なんだろうっていうふうに思いますよね、
はい、
まあ、多いのは例えばカラスなんですよ、
うん、はい、
まあ、カラスとか、まあ、ある程度大きな鳥っていうのはカブトムシ大好物なんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、だから昼間にうろうろしてると、カラスとか、まあ、鳥に食べられちゃうんです、
うん、
でも夜はね、はい、鳥は、まあ、多くは寝てますので、うん、まあ、そういった鳥のいない夜に、のびのびとね、活動して、まあ、餌食べたり交尾したりということをしたいとなると、うん、はい、やっぱり夜に活動するのが一番だろうと。
なるほど、そうなんですね。ということは夜行性の虫は割と多いものなんですかね。
そうですね、例えばガなんかもね、はい、夜行性ですし、
あ、ガもそうなんですね、
はい、あと、まあ、クワガタムシだとか、うん、まあ、結構多いですね。
そうですか。となると子どもたちにカブトムシって非常に人気の虫の一つでもあると思いますが、うんうんうんうん、カブトムシを見つけるのは昼間に見つけるのはなかなか難しい。
なかなか難しいと思います。
そうですか、
はい、やっぱり、まあ、そもそもいないっていうこともありますし、
あと、数がまず少ない、
はい、もう一つやっぱりスズメバチがね、
はい、
かなり危ないので、
はい、
スズメバチってやっぱり昼に活動して夜は寝てることが多いので、
蜂はスズメバチは昼が活動時間で夜に寝ていると、
はい、そうですね、はい、まあ、なので、まあ、子供たちちょっと一人だけだと危ないですけど、まあ、大人の人とね、はい、一緒に夜に探してもらうのが一番取りやすいんじゃないかなと思います。
なるほど。だいたいどんなところにいるんですか、カブトムシ。
そうですね、はい、やっぱり どんなところかな、
まあ、木の幹にくっついてる、
ね、木の幹 の樹液を吸ってることが多いですね。まあ、それかもしくは例えばですね、コンビニとかに、はい、光が結構明るいじゃないですか、山沿いのコンビニって、はい、そういうところでたまにね、光に集まってくるカブトムシを捕まえたりすることもできます。
そうなんですか、
はい、
街灯とか、
あ、そうですそうです、
に集まってくる、
はい、
へー、そうなんですね。じゃあちょっとカブトムシ捕まえたいなと思ったら、うんうん、まあ、お父さんお母さんにちょっとお願いをして、
そうですね、
夜に、はいはい、捕まえに行くというのが一つかもしれませんね。
そうですね、
はい、でもカブトムシが夜に活動するということを知ってる時点で素晴らしいですね。
そうです ね、はい、よく詳しいなと思います。
ね、そうですね、はい、ということで石頭くんからの質問でした。もう一問、じゃ先生ちょっとせっかくですので答えていただきたいと思いますが、はい、こちらは秋彦くん、小学校6年生の男の子ですけれども、昆虫の見た目が他の生き物と全然違う、例えば目の位置や数、鼻の位置、足の数が違う、これはどうしてですかという質問が来てるんですが、
はい、これはですね、はい、まあ、昆虫っていうのがもう本当かなり昔に、はい、独自に進化してきたからと言えますね、
はい、独自の進化を遂げている、はい、
まあ、具体的にその例えば私たち、まあ、哺乳類なんですけど、うん、哺乳類たちとそのいつその分かれたか進化したかっていうのはちょっと具体的な、年代は分からないんですけど、はい、まあ、少なくともその昆虫が誕生したのは4億年以上前だと、
4億年以上前、
はい、言われてます。
そうなんですね、はい、
で、まあ、人間がね、生まれたのが大体数百年前とか、数百万年前、ごめんなさい、数百万年前だとか、あとはその哺乳類とか、鳥が生まれたのが大体1億から2億年ぐらい前と言われてる、ますので。
じゃあそれよりもっともっと前に、
ね、
昆虫というのは誕生してるんですね。
はい。はい、で、例えば昆虫とかでもね、蝶々だとか、うん、ハチだとか、カマキリだとか、
はい、
トンボだとかいろいろいるんですけど、まあ、それぞれもね、出現したのがやっぱり数億年も前の話なので、
はい、
やっぱりそれだけ長い年月かかってると、まあ、昆虫っていうのがその独自のね、その足の数だったり、はい、目の息だったりしますし、まあ、同じ昆虫といってもカマキリとカブトムシとかでまた変わったりしますよね、
はい、
やっぱりそれはかなりもう数億年も前に分かれたからということで言えるんじゃないかなと思います。
それはその形がその環境に適応しやすかったということですかね。
まあ、そうですね、まあ、昔はいろんなもう、もっといろんな姿形した例えば、はい、羽が6枚あったようなね、
はい、
虫もいたりだとか、うん、こんな70センチもあったようなトンボがいたりとかっていう話もあったんですけど、はい、まあ、今はそういったものはいなくなってしまった、まあ、それは何でかっていうと、はい、もう環境の変化にね追いつけなくなったから、というふうに考えられていますね。
そうですか。よく昆虫はもう進化しきった形だというようなことを聞いたことあるんですけども、これ以上進化しようがない。
いや、そんなことはないですね。やっぱり、まあ、今後もね環境の変化といったものはまあ続くでしょうし、
はい、
まあ、それぞれ環境変化した中で、まあ、その適応できなかったものは残念ながらということになりますし、
はい、
まあ、適応できたものはね、
うん、
またうまく順応していって姿形が変わってくると
っていう可能性もあるということなんですね。
は
い、
そうですね。
でも先ほどおっしゃった70センチの羽を持つトンボ、
うん、
なかなか怖いですね。想像すると、ね、
当然私も見たことはないですが、うん、ちょっと想像するとどんなものだったんだろうかっていうのはちょっとね、まあ、見てみたいような見てみたくないような、
ちょっと今お話を聞くとアニメ映画で風の谷のナウシカありましたけど、うんうんうんうん、大きな昆虫が
ね、
たくさん出てましたけど、
うんうんうん、
あんな世界がもしかしたら違う違うこうね進化を遂げてたらあったかもしれないっていうこと
ですね。ただまああんまりね、
はい、
大きくなるのも限界はあるんですけどね、昆虫に関しては。
そうなんですか。
はい、彼ら外骨格って言って、
はい、
体の外側が硬くなってるんですけど、
はい、
大きくなると相当なんていうかな硬い殻を持たないと大きくなれないという問題があるんですね、
はい、
だからやっぱり今ぐらいのサイズが限界なんじゃないかなというふうにはよく言われてますね。
そう
ですか。わかりました、はい、ということで、まあ、4億年以上前に昆虫は誕生しているので、うんうん、ということでその環境に適応した形ということで、まあ、他の生き物とは全然形が違う、姿形が違うということなんですね。わかりました。では曲をお送りして、まだまだ先生には、ね、質問にお答えいただきたいと思います。ハニーの日夏休み特別企画、教えてひと博先生、この時間は三田学園の提供でお送りしています。
広大なキャンパスと充実の IT 環境、そして110年前からの全人教育、将来国際社会で活躍できる、そんな人物を育てます。世界標準の教育づくり、詳しくは三田学園のホームページをご覧ください。